熱血
教えて
中澤先生。
Produced by Annie Global Education。時刻は6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん、中澤先生が午後6時45分までに45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、金曜日のこの時間がやってまいりまして、皆さんね、もう1月もね、まあ私たちもいつも言うように、あの試験もね、もう始まってぼちぼちこう結果も出たりとかしてるんですけど、やっぱり試験もあるから、こうあのなんていうのか、日程に追われるんですよね。だから結構あの速さがいつもよりもか、なんかスピード感が違うというか、過ぎ方の、だからもうあのいついつまでにね、いついつまで何かしなきゃいけない、いついつ何々がある、発表がある、ね、テストがある、試験があるね、やっぱりこういう時期なんで、なんかやっぱりあっという間にもう新年明けてもう16日ですからね、2週間経っちゃってますけどね。はい、でまあやっぱりこう各層のね、試験をやってますので、まあ中学校から高校から大学までね、幅広くこう試験意識していくと、もうあっという間に1月なんか過ぎ去っていくかなっていうような感じで、おりまして、だからなんかやっぱり今はちょうどその試験もありますし、まあ、もう今ぐらいだともうね、新春っていうぐらいだから新しい年度ですよね。だから2月3月はもう本当に来年度に向けてって感じで、アニーグローバルエデュケーションはまあ4月から新年度なんで、まだね、そこんなにこうタイトではないんですけど、やっぱり4月に向けてっていうところで今から準備もあるし、来年度のパンフレットもね、ちょうど出来上がって、印刷が終わってみたいな、なんかね、で皆さんにお配りしてお知らせしてみたいなのが、まあ来週再来週ぐらいから始まると、いよいよ本格的に新しい新年度に向けてっていうことで、でもなんか傾向なのかもしれないですけど、昔はやっぱり2月3月とか結構ねあれでしたけど、今年度はね、なんかね、やっぱ1月ぐらいから体験とか多いんですよ。だからやっぱりまあだいぶね、時代も変わってきたのもあるんですが、やっぱりこうちょっとこう1月はね、実はまあ例年よりもちょっと動きが大きいかななんて思ってますね。うん、もともとね11月12月に多いなんて話もちょっとしたことあるんですけど、やっぱりだんだんなんか時代とともに情報化社会になってますから、今更言うのもなんですけど、やっぱりこう決まったルーティンで動かなくなってきてるなって気がしますね。うん、まあ今日はですね、まあそんなこともありながら、まあ時代はやっぱりグローバルの展開ですのでね、今日のゲストですね、ちょっとまたお招きしてグローバルの世界観を、語っていただこうなんて思ってますのでね、最後までお聞き逃しなくよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生をお楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp または東の FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強疑問などね、いろいろ言いたいことあればメッセージください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送り。
先生、
中澤ゲスト。
時刻は6時15分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。 今日はゲストの方をお招きしてじっくりじっくり話を伺っていきたいと思います。
はい、今日はですね、久々の登場でいただきますが、英語スクール兄の留学といえばもうこの方いなくては成り立ちません。日米学術センター JAC 留学、責任者、鈴木さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
どうもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
久々の登場で。
はい、そうです。久しぶりです。はい、
留学といえばいつも鈴木さんお世話になってるんですけれども、
はい、
どうですかね、久々のスタジオは。
ちょっといい感じですね。緊張するは緊張するですけど。
でも海外、はい、どうですか、留学行く子よりは緊張してないですよね。さすがに。
そうですね、さすがにそうでしょうね。
はい、でやっぱり留学行く子たちっていうのはやっぱりこう どのタイミングっていうか、そのもう行く間際よりも、うん、はい、やっぱ決めた時とかあるじゃないですか。緊張するタイミングってどこなんですかね。
う
ん、
そうですね、出発するタイミングっていうのは、大体1月4月それから9月、
はいはい、
これから1月の、ね、出発生はね、
うん、
今月末に出発するんですけども、だいぶ1月生は結構緊張してますね。結構電話がかかってきたりとか、
そうなんだ、
はい、直前になって携帯に夜電話かかってきたりとかしますね。は
い、留学前の。
そうですね、
夜中に。
夜中でもないですけども、結構遅い時間にですね、鈴木さんちょっと教えてくださいみたいな。
ああ、はい、やっぱりこういろんなねとこ行かれる子いると思うんですけど、うん、はい、何が一番不安なんですか。
やっぱりですね、直前だとやっぱりあれですよね、その持ち物だったりとか。あとね、あれがありますね、ホストファミリーに、はい、決まってるんですよ、ホストファミリー、
はいはいはい、
連絡をメールとか送ってるんだけど返事が来ないとか、
あ、
ちゃんと届いてるんでしょうかとかですね、
はい、
そういう結構こうナーバスになってる子たち。
ナーバスね、
まあ、行っちゃえば大丈夫なんですけどね、行っちゃえばいいんだけど、
行っちゃえばね、
はいはい、
向こうの方が慣れてますからね。
まあね、そうですね。はい、
やっぱりなかなかこうこんだけね、でメールだメッセンジャー、昔は大変だったじゃないですか。
はい、もう手紙しかないですからね、手紙と国際電話。
国際電話って費用半端なくないですか。
ね、昔はそうでしたね。
ね、
今はもう携帯電話無料でね、通話できたりとか。
ああ、アプリもありますしね。
LINE 電話もあればね、WhatsApp もあれば、Zoom もありますから、ね、うん、そこも全然通信は本当に日本にいるのと同じぐらい普通に連絡取れちゃうんですよね。
僕なんか昔の思い出で言うと、やっぱり会えないから、
はい、
声も聞けないから、
はい、
ね、生かして親御さんも心配だったけど、
う
ん、今ので家よりも合いますよね。
そうですね。
ね、あえて繋ぐっていうのは普通ですもんね。
親御さんから聞くと、やっぱりLINE とかでね、やり取りできるんで、ほとんど日本にいる時と同じような感じで、お子さんと連絡取れるっていうおっしゃいますね。
遠いけどね。
遠いけどね。はい。
いや、でもいつもね、鈴木さん、日米学術センターの JC 鈴木さんにお世話になって、うちの子たちはもうほぼほぼ9割方鈴木さんのところでね、
お世話になって、
はい、いるんですけど、うん、最近また留学がなんか、
うん、
増えてきたというか、
そうですね、
コロナ前よりもなんか復活したみたいな話を聞いてます
が、はいはい、統計で見るとね、
はい、
去年ぐらいでもうほぼほぼコロナ前と同じぐらいになってるんですよ。
あ、
なので、まあ、一昨年か去年はもう多分コロナ前よりも数は増えてると思いますね。
やっぱり、
はい、
コロナ前っていうか、コロナの時はもう全然ですよね。
コロナの時はね、若干行けた国もあったんですけど、はい、ほとんどはやっぱり2年間はストップですよね。
あ、
そこから徐々にまた復活してきて、
行けた国ってちなみにどこだったんですか。
アメリカは行けました。アメリカはね、
実は、
はい、行けたですね。
実は行けてる、は
い、国境閉鎖したのがカナダとか、
はい、
オーストラリア、あとニュージーが厳しかったですね。
ニュージー厳しいんだ、はいはい、やっぱり島国っぽいっていうか、
そうです、はい、
まあ島っていうかね、やっぱそういうのが厳しくなりやすいですかね、うんうん、
はい、
アメリカ行けたんです、ね、
アメリカ行けたんですよ。
行く人はいなかったけど。
いや、若干いました。行ったけども学校やってないんで。
ああ、どうしてた
の。ホーストファミリーの宅で、うん、オンラインで授業を受けたりとかっていう話で、半年行けなかったとか。アメリカにはいるんだけどね。
外出は結構できたんですか、
ね、外出もね、そうですね、うん、買い物行ったりとか。
あ、
うん、では知ってましたよね。ま
あ、僕らってね、やっぱりニュースでしか見えないから、はい、実際どうなのかっていうと、はい、アメリカも広いから、
は
い、ニュースで見るとこって本当に本当に多分一部じゃないですか、うんうんうん、アメリカなんか特に、
はいはい、
だからもう分かんないですよね、はい、行ってみないことには、
うんうんうんうん、
あ、そうだったんですね。そうです、はい、その国に比べればもう今はもう右肩で
右肩上がりですね。もうほぼほぼ戻ってるし、数は増えていくと思います。
は
い、
ちなみに僕はよくね、お話するんで知ってるんですけど、
はい、
今一番人気どころっていうか、
うん、ですね、はい、統計がこれもあるんですけどね、
はい、
僕らが加盟している一般社団法人ね、JAOSっていう団体があって、
はいはいはい、
まあ、留学事業者 この集まりなんですけど、
はいはい、
毎年ね統計取ってるんですね。今39社ありまして、
はい、あ、はいはいはい、う
ん、で、毎年統計取るんですけど、一番人気がある国はね、オーストラリアですね。
あ、はい、はいはいはい、
うん、まあ、これ全部いろんな留学ありますからね、短期の留学から、
あ、
大学院とかね、大学に行ったり大学に行ったりとかっていうのは、この長期の留学も、まあ、含めてですけども、一番多いのがオーストラリア。
はい、ちょっと行きやすいっていうのがありますよね、うん、いろんな意味でね、
はいはい、うん、あと2番目がアメリカ。
はいはい、やっぱり根強いですね、はい、
ただアメリカ減ってるんですよ。
ああ、うん、やっぱり為替、はい、
為替もあるでしょうね。あと、まあ、うん、そのね、いろんな政治的な問題だったりとか
大統領がたくましいから、
ね、あ、
なんとなくね、
そう、2023と2024比較すると2000人ぐらい減ってます。
ああ、結構減ってますね、はい、
そうですね、はい、まあそんなことがあって、
はい、
で3番目がカナダですね。
あ、やっぱりね、カナダね、
はい、あと、まあ、イギリスとかニュージーとかで続いていくってことですよね。
あ、カナダなんか結構ね、おすすめの場所があって、
そうですそうです、はい、
ね、
う
ん、結構勧めていただいてるけど、はい、カナダだとどんなとこが結構人気
ある、うん、カナダはね、やっぱね、中学生だったりとか、うん、高校生がやっぱりとても人気がある国なんですよね。
うーん、
はい、まあ、理由としては、うん、まあ、教育の水準も高いですし、うん、それから、まあ、人権とか、ね、そういった人種差別とかもすごく少ないですし、
うんうんうん、
あとは、まあ、やっぱり環境だったりとかね、大自然があったりとかで、まあ、中高生が学ぶ環境としてはとてもいいと思います。
あ、やっぱりこれ全然違うんですね。治安も良かったり。
そうですね、
あ、はい、
で特に西側ですね、ブリティッシュコロンビア州って、
はいはいはい、
バンクーバーっていうね、
沖縄、バンクーバー、
はい
はい、
バンクーバーを中心に、まあ、こういろんなね、ちっちゃな場所もたくさんありますから、
うんうん、
そういったところにこう、まあ、高校生なんかは、まあ、中期長期で留学してます。
ああ、はい、バンクーバーが人気だ。まあ、バンクーバーって僕も昔からなんかよく聞く、うん、地名ではあるんですけど、そうです
ね、日本からも近いですし。
ああ、どのぐらいで行けるんですか。
う
ん、
ね、9時間ぐらい飛行機で、うん、直行便があります、
ね、9時間で近いですよそれイギリスとかね、
はいはい、
遠くなっちゃったら9時間じゃ済まん
です、ね、うん、だからバンクーバーが一番近い北米なんですよ。
ああ、そういうことですね、うん、はい、
ロサンゼルスとか、
ね、直行便がありますか、
はい、直行便あります、直行便あります、
あ、
はい、はい、
でも直行便ないとちょっとね、
まあね、
うん、なかなか初めての留学で、
はいはいはい、
飛行機初めてだとちょっと緊張しませんかね、
う
ん、
はい、うん、まあそうです、飛行機乗るところからもみんなドキドキですよね。
ドキドキもう見てて分かりますか、ドキドキ、う
ん、見送りとか行きますけど結構みんな固まってますね
固まってますか、はいはいはい、でももう乗ったら降りられないしね。
そう、入り口と出口は一つしかないので行ってこいと送り出してますけど、はい、
帰ってくるとどうなってるんですか、やっぱり、ね、うん、全然
ね、やっぱりね、みんなやっぱりこのなんていうか、人間的にたくましくなって、
うん、
もちろん英語力はね伸びますけれども、それよりもやっぱりこの人間的な成長って、うん、とても感じますね。
やっぱ全然違いますか。
うん、違う、
違います
、ね、あ、うん、自分の意見もしっかり言えるようになるし、
うん
うん、それから自分の目的とかその目標とかもすごくこうしっかりとこう、ね、身についてっていうかね、持って、うん、帰ってくる子が多いですね。
やっぱり違う環境で行くっていうのはやっぱり、うんうん、まあ、日本でもそうでしょうけど、特に海外だとやっぱ全然違いますもんね、はいはい、
そうです、まあ、もちろん言語も違いますけども、うん、考え方だったりとか、
はい、
環境とかね、食べ物も違いますし、
あ、
ね、それからまあもちろんその中高生、それからまあ大学生もそうですけども、うん、やっぱ親元を離れてね、自分でやっぱり生活していかなきゃいけないですから、
うん、
そういった責任だったりとか、ね、このいわゆる自主性ですよね、
うん、
そういったものがやっぱりその自然と留学生活を通して養うことができるっていうことだと思います、う
ん、やっぱりいろんなことが起こりますもんね。
そう、いっぱいありますね
、でも助けを、まあまあ現地とかにねスタッフがいる場合もあるでしょうけど、はい、なかなかもうね諦めるしか、うん、自分で解決するしかないっていうか、う
ん、そうなんです。やっぱり近くにいるこの最寄りのその助けてくれる人ですよね。これがまあ学校の先生だったりとか、うんうんうん、ホストファミリーだったりとか、まあ、我々のスタッフがいる地域も一部ありますけども、
ありますもんね、
う
ん、
まあ、そういったしかるべき人に相談をして自分で解決していくっていう、ね、そうしないとやっぱりね誰も助けてくれませんから。
そうですよね、
そうです、
誰も助けてくれないってね、
はいはい、
そんな
もちろん助けてくれる人はいっぱいいるんですけど、自分で言わないと何も始まらない。
まず自分で言うことが大事。
そう、そうです、そうです、
やっぱ留学ですからね、はいはい、まあ、ホストファミリーもいてもね、やっぱ自分でこう、
うん、
走っていかないとなかなかね、
はい、
やっぱそうなんですね、はい、でも皆さん不安に思っててもやっぱり行っちゃったらやっぱり結構大丈夫、
うん、まあそのいい意味でですけども、やっぱりなんとかなる。
あ、まあ、それはね、
そう、みんなたくましく生活していきますよね、
あ、はい、
うん、英語力もそうだし、 その生活力っていうのはやっぱりこうどんどん身についてきますから。
あ、
はい、
留学生あるあるで、その向こう行って一番困るのは何なんですかね、やっぱり。
どうなんでしょうね。まあ結構そんなにですね、思ったほど、みんなその、なんていうかな、そんな大きな問題とかは、あまり聞かないかな。でももちろん生徒たちはね、やっぱ授業も英語だし、生活も英語ですから、そういった言語のところですよね。それからやっぱり、考え方も違いますから、そういった文化的なところですよね。まあもちろんそのもがきながらですけども、たくましく成長すると。
ああ、でも鈴木さんもね、留学行かれてて。
うん、はい、大昔ですけど、
ね。大昔。でもその行ってた頃なんて、もう今と比べもなんないでしょ、だってね。
うん。そうですね、全然違いますよね。
連絡なんて、つけられない。いやいや、
もう手紙ですよね、手紙。エアーメールです。
だって電話だってもう僕も覚えてますけど、もう、汚い言葉だけど、もうバカ高い。
そうですね。
はい、とんでもかけられないような額でしたよね。
ちょっとね、長電話しちゃうと本当にもうね、
もう 何百ドル、
ね、
何百ドルみたいな、もうね、
はいはい、
あれじゃもう全然音信不通で、でも心配する頼りのないが元気な証拠みたいな、なんか、
はいはい、
昔は大学時代でもそんなこと言われて開き直りでしたけど、はいはい、今はでもだってもう困ったら、なんか LINE してとか ね、
そうですね、
全然違いますよね、
連絡取れますからね、まあ、そこはね気軽にこの通信というか、このいわゆる連絡はすごく取りやすくなってますよね、
ですよね、はい、うん、でもやっぱりでもいつもお願いしてこうやっぱり説明もねしっかりこう、はい、うちから言ってくれる子たち説明していただいて、
はい、
こう内容もこういうとこ行ってこうだよみたいなのも分かった上で、結構フォローしていただいてるんで、
はい、
まあ、結構なんていうの、安心していけるかなっていうのはすごく聞いてていつも思うんですけど、は
いはい、ありがとうございます、
はい、
はい、うん、まあね、しっかりね、やっぱ長年こういった留学の授業をやってますから、そういったノウハウだったりとか、あとは学校とか現地のネットワークね、そういったものをたくさん有してますから、そういったものを使って適切な留学先をご提案させてもらって、
ね、
で留学して
もらう、ネットワークって言ったらもう半端ないですよね、はい、
そうですね、高校大学ですね、はい、あとはまあ現地のそういった関係機関とか提携機関たくさんありますから、
はい
はい、うん、そういったものをこう活用して、まあ、留学プログラムを運営してる。
やっぱり普段そのいろんな国の人とやり取りするから大変じゃないですか、
うん、
大変っていうか慣れますか、やっぱり文化全然違いますよね。
そうですね、うん、でもまあやっぱりでもそのなんていうかな、この根本的なものってやっぱみんな同じなので、うん、まあ、しっかりと自分の、ね、気持ちを伝えればちゃんと通じるし、向こうの言ってることも分かるし、そういうことですよね。
ああ、やっぱりもうちゃんと自分の思うことを伝えていけば、
そうです、そうです、
はい、向こうも理解をする、
そうですね、
はい、聞くし、
はい、
分かるし、
はい、
なるほどね、でも今でも最近でも先言った国以外でもいろんなところね、
そうなんです、もともとですね、アメリカとか、
はい、
カナダ、まあ、英語圏が中心だったんですけども、もちろん英語圏全てカバーしてますね、アメリカ、カナダ、はい、ニュージー、はい、オーストラリア、はい、イギリス、アイルランド、
うん、
あとね結構増えてきてるというか問い合わせを増えてるのが、まあ、非英語圏で、北欧のスウェーデンだったりとか、
スウェーデン、
はい、あとフィンランド、
フィンランド、
はい、あと今年からドイツとかフランスとか、そういったところもね、高校生の留学なんですけどもやっていきたいなと思って、
は
い、今準備して
る。でもフィンランドの方なんてね、英語なんて普通に、
はい、
日常で使ってますし、ね、
そうです、ほとんどの方は英語はね話せますよね、
だから全然問題ないですよね、
ただまあ現地に行ったらスウェーデンに行ったらスウェーデン語だし、フィンランドに行ったらフィンランド語で生活する話なんですけど、困った時には
英語っていう、あ、困った時には英語、
はいはい、
なかなかね、
結構いますよ、そんな数はあれですけど、結構パラパラ毎年、今年も今どうだろうな、5、6人行ってるのかな、
あ、はい、そんなに行ってるんですか、
はい、
スウェーデン、フィンランド、最初からスウェーデン、僕の教え子で、
はい、
最初から行きたいみたいな、北欧に行きたいっていう子はいたんですよ、一、
はい、
人だけ、
はい、
まあ、もうかなり人数いるのに一人だけいたんですけどだから結構その子たちはもう決めてるんです
よ、そうです、もともとフィンランドに行きたいってことで問い合わせがあったり、スウェーデンに行きたいって問い合わせがあ
ります、行けますかみたいな、
そうです、そうです、はい、
行けますかって言って行けちゃうのがすごいよね、やっぱりでもそうやってにいろんな国に行くと、もうでもまあやっぱりでも英語でコミュニケーションできれば、まあそれなりにどこ行っても困らない、
そうですね、やっぱり英語がね基本的にできればどこも行けますよね、
どこでも行けますよね、はいはい、やっぱり英語が通じるとこもありますけど、まあ英語が分かってればなんとかなる、
なんとかなる、はい、
なんとかなる、なんとかなりますよね、では今の時点であれですか、一番こう どうだろう、行ってほしいとか、はい、おすすめみたいなところ、うん、どこが一番おすすめなんですか、
はい、まあ年齢層でいうと、うん、まあ、中高生、
中高生、
それからと大学生っていう主な、いわゆるそのうちの生徒なんですけども、うんうん、まあ、高校生はあれですよね、英語圏だとやっぱりカナダとか、
はいはいはい、
まあ、アメリカもそうですし、うんうん、そういった国、あと、まあ、今ご紹介した北欧だったりとかヨーロッパとかもおすすめですよね、
はいはい、いいですよね、
は
い、
うんうん、で大学生はですね、まあ、元々アメリカの大学が結構メインで、
うん、ああそうですね、やられて、
あの今も数多いんですけども、アジアの国が今すごく注目を集めてて、うん、マレーシア、
マレーシア、
はい、マレーシア、うん、それからあと台湾ですよね、
台湾ね、
はい、うん、そういったところの数が全体的に見ても増えてるっていうふうに言われてますね。
あ、
はい、
やっぱマレーシアなんかの大学は何がやっぱりいいんですかね、
う
ん、
マレーシアすごく面白くって、はい、基本的に今言語は英語で生活できちゃうんですけれども、
はい、
大学はですね、まあ普通のマレーシアの大学もあるんですけども、うん、イギリスの大学のマレーシア文校だったりとか、それからオーストラリアの大学のマレーシア
文校、
うん、あるんですよ。はい。で、そういったところに留学すると、まあ、いわゆるオーストラリアの大学だったら、オーストラリアの大学の卒業資格になる、
ね。なるんだね。
はい。はい、
うん、一回もオーストラリア行ってなくても。
はい、で、まあ、その人気が増えてる、増してるその理由としてはやっぱ費用なんですよね。マレーシア、オーストラリアもイギリスもそうなんですけど、現地 の, その 本, 校というか 本国の大学に比べると費用がすごく安いんですよ。
あ、うんうん、あ、同じ大学なの。
そう、同じ大学なんだけど、まあ、マレーシア価格になってるので、
へ、
はい、本国の授業料と比べると3分の1とかですね。
狙い目ですね。
はい、そうなんですよね。で、人数が結構増えてるって言われてます。
あ、まあ、確かに。でもやっぱり今円安もね、かなり進んでるから、ね、ちょっと、うん、パッて聞くと、
はい、
ドルだからなんか今一つゼロの関係でピンとこないけど、はいはい、計算なんかしちゃうと、
そうなんですよね、
まあまあね、はい、そういう時は、
はい、
まあ、そうするとマレーシアや台湾なんか考えると、うん、結構まあリーズナブル。
そうですね、まあ、マレーシアも台湾も安いんですけども、大体日本の大学に、行くのとそんなに変わらないと思います。
ああ、はい、うん、そうなんですね。
特に、まあ、豊橋のね、その生徒が例えば東京の大学に行くとか、
うん、
大阪の大学に行く、まあ、アパート借りてね、そういうことを考えるとほとんど変わらないですね。
あ、
同じぐらい、はい、で行けるレベルですね。
親御さんの心配も少なく。
そうですね、
はい、まあ近い、台湾なんてもう近い、
めちゃくちゃ近いですよね。
近いですよね、
はい
は
い、
それこそ直行便ですから、ね、
はいはい、安いです
し、安いですしね、はいはい、
うん、
まあやっぱりそういうとこ行って行くのもありですかね、
う
ん、
そういうのもとてもいいと思いますね。
なるほどね、
はいはい、
まあ、でも自分が本当に行きたい国にね、
はい、
まあ、行きたい国だったりもそのおすすめの国だったりいろいろチョイスの仕方はあると思うんですけど、
うん、
やっぱりまずは行ってみるっていうのが大事ですかね。
そうですね、はい、やっぱり何らかの形で、まあ、高校、中学高校、あと大学時代ですよね、やっぱ海外に短期でもいいので行ってもらって、で、まあ、そこでね、いろんなことを学んでもらったりとかね、体験してもらうってことはやっぱり大切かなと。
なるほど、
思います。
鈴木さんはどこに行ってたんですか。
アメリカです。
アメリカはこう自分で行きたかったんですか。
そうですね、はい、あ、まあ、とにかく、まあ、アメリカなんとなくかっこいいから行ってみたいって、そっからです。
かっこいいから、もう僕らの世代ですよね。かっこいいから、アメリカかっこいいから行ってみたいみたいだね。でもそのまま留学面倒見て今に至る、
はいはい、まあ、留学の良さをね、皆さんに伝えて。
もう相当長くやってますよね。
そうですね、もう30年弱、まあ、もうじき30年。
いや、私が塾始めたのそんな変わらないぐらいからやられてるから、はい、もうほぼほぼずっと、はい、
そうですね、
ねえ、なんかお付き合いもだいぶ、
はい、先生とのねお付き合いも長い
です、ね、だいぶ長いので長くなっちゃいましたね、はい、だけどその頃からやってるからよっぽどですよね、はい、うちの子たちも何人かね、本当大学行ったり、はい、留学行ったりしてるんですけど、はい、まあやっぱり、そうですね、あの頃は僕も かっこいいっていうワードでね、なんかなんで英語習うのかっこいいからみたいなね、なんかよくわからない理由、今じゃ考えられないですよね。
そうですね、そうですね、まあ、今の子たちよく考えてますよ。だからなぜ留学するのかっていうところをね、よく考えて、うん、選んでる。
やっぱりこの将来なんかしたいことがあったり、なんか目的があったり、うん、やっぱりいろんなこと考えたいっていうこともあって行くっていう子もやっぱ多い
ですよ、は
い、
そうですね、そうですね、
あ、
うん、やっぱりね、このグローバルな時代とか言われてますけども、そういった中でこの将来ですね、自分のキャリアを考えた時に、そのキャリアの進むステップとして必然的に留学が出てくるというですね、そういったケースが多いように感じます。
あとやっぱり昔はやっぱりさっき言った手紙もね、エアメールって大変だったけど、はい、今は友達になってももうつながっちゃうじゃないですか、
はい、
SNS で、
はい、
だから海外のことともやり取りできちゃいますもんね。
そうですね、
昔はもう、はい、 今度いつ会える？とか、日本に行ったらね、みたいな。はい、ね、で、メールするんじゃなくて手紙書くね、みたいなね。
はい、
うん、もう、どんだけ会うのに会えなかったかっていう、はい、やっぱり、僕もあの、カナダの老夫婦と文通してた時ありましたけど、おーおー、これ会えるのはもう絶対無理だなって、うん、顔もね、今だったら全然見えちゃうじゃないですか。
はい、
やっぱり今は本当にやっぱりこう近くなったなって感じがしますけれども、
ね、ね、うん、おっしゃる通りだと思いますね。
いや、ぜひね、皆さん、いいんですよ。最近もね、お話しして、カナダ行く決まってたんですけど、はい、結構やっぱり、悩んでるというか、まあ、どうしていいか分かんないパターンとか、やっぱりその、どういう国に行くっていうところも、イメージはあっても、やっぱり現実感があんまりないんですよね。
はいはい、
だからやっぱり鈴木さんなんかと喋って、自分の気持ちもまとめるし、自分の思いも新たに持てると、はい、非常にいい留学になっていけるかな、なんて思ってる、
ね、はい、そうですね、そうですね。
はい。
はい、
うん、いやこれからでも留学を、もうだいぶね、盛り上がって、あっという間に時間も来ちゃうんですけど、
はい、
これから留学行く子たちとか、
はい、
留学を考えることに何かこうメッセージみたいな、
はい、
ありますか、
うん、まあ、もちろんね、その勇気もいりますしね、
はい、
大変なこともあると思うんですけども、はい、やっぱりこの、特に若い子たちですよね、
はい、
中学生、高校生だと大学生ですね、はい、社会に出る前に、短期でもいいし、もちろん長期でもいいんですけども、この海外に出てですね、
はい、
やっぱ自分が思ってるよりやっぱ世界って広いですし、
はいはい、
いろんな人がいて、いろんな考え方があって、もちろん楽しい人とか、面白い体験もたくさんできると思います。そういったですね、経験をこう、するってことが、やっぱり自分の人生にとって、ね、こう豊かにもなりますし、この自分のキャリアだったりとか、
はい、
将来考える上でとても有益な、絶対プラスになりますから、
うん
うん、ぜひですね、そういった形でこの海外に出てこう学んでいただきたいなというふうに思いますね。
あ、ぜひね、うん、一回やっぱりこう、まあ、若い頃ならやっぱりある程度自由聞くかもしれないけど、僕らも今から海外暮らすっていうのはなかなか、
そうも大丈夫できます、
ね、もっと年にならないとちょっとね、番組もあるしねだけどやっぱりこう若い頃の方がね、やっぱり自分のか、ね、身一つでバッていっちゃえるっていうのはやっぱりあるから、うん、は
い、柔軟ですしね、この吸収も早いですから
ね、え、中学生からっていうとだって 15?
そうですね、
ねえ、はいはい、僕らのね、うちのスクールからもやっぱり何人か、うん、もうそのままね、高校日本じゃなくて向こうの海外の高校行ってる子も何人もいますし、
そうですね、
うん、やっぱり人生観もだいぶ変わりますしね、うん、いろんな刺激も受けますしね、
相当変わると思います、ね、
相当変わりますよ皆さんぜひですね、鈴木さんは結構淡々と熱い熱く喋るのでね、聞いてる人がみんなうんうんって最後は言ってどこ行きましょうになってますので、いつもね、はい、また英語スクールアニーの方、お問い合わせいただくと、漏れなく鈴木さんがついてきますので、はい、すぐ説明してくれます。まあ一回ね、担当の先生とか、うちのスクールの先生に振ってもらったりとかすると、まあ今通ってない方でもご相談いただけたアニー留学センターでやってますので、ぜひお声かけいただいたら、鈴木さんをすぐに、まあ、スタッフの方いっぱいいるんですけど、まあ、うちは鈴木さんが来てくれますので
、はい、はい、飛んできますか、
飛んできます、
ね、いつでも呼んでください、
ありがとうございます、はい、今日はね、ちょっと楽しく話していただいてありがとうございました。今日はですね、日米学術センター JC、留学の責任者でも鈴木さんにお越しいただいて話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある、止めど流るさやか水よ、消せど燃ゆる魔性の火よ、あんなに
好きな人に出会う夏は二度とない。サザンオールサーズで津波お届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールは、アフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レビュー。
時刻は6時40分です。この番組最後のコーナー、中澤レビューです。今日ね、鈴木さんとの話や、そして番組の振り返りと、あとお知らせなんかもしていきます。ちょっとメールいただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームジャスティン・ウーバーさん、ありがとうございます。中澤先生、娘が自習館中の一時受かりました。面接の倍率2倍ですが、明日頑張れ学ぶ娘ということでいただきまして、ああ頑張れですね、明日ね。一時もね、難しいですからね。まあ5倍今日ありますから、あのなかなか難か難易度高いですけど、よかったです。多分うちの塾の生徒さんですね。ありがとうございます。頑張っていただいてね、先生も応援してます。まあとにかくね、まず一発大きく、深呼吸、そして大きく笑顔して試験迎えましょう、ね。頑張ります。君ならできるね、よかった。まずは1位受かって次合格しましょう。ありがとうございますね。試験もね、まあ留学もそうですけど、試験もね大きな波ですから、まあね、あの乗り越えていくのには本当にいろいろあると思いますけど、経験ですから、まあみんな頑張っていただければなと思います。はい。そして、なんとですね、ちょっとお知らせで、お知らせ、まあ告知かな、2月1日、なんかなんと渥美半島駅伝ね、開催されるんですが、ここの、特別協賛ということで冠がついておりまして、アニーグローバルカップ第72回渥美半島駅伝競争大会ということで、駅伝の冠スポンサーさせていただいてます。中澤塾英語スクールアニが、スポンサーしている大会でございまして、田原からね渥美半島を縦断する、駅伝になりますので、ぜひ皆さんね、TVerなんかでも放送、ティーズなんかでも放送されますし、ね、皆さん見ていただくと、なんと私もですね、朝からスターターとして、レースに参加しますけど、スターターですので、私は走りませんが、ものすごいスピードで走ってくるんで、びっくりしますね。箱根駅伝とかあったじゃないですか、あれ。でもテレビだからわかんないけど、恐ろしいスピードで走ってますよ。私もちょっとね、スターターなんてこう意気込んでるけど、もう一瞬で通り過ぎちゃうんで、なんかすごいスタート見に来ていただくと嬉しいなと思うので、ぜひね、要チェックいただいて、大会ね見に来ていただくと嬉しいななんて思います。そちらもよろしくお願いします。はい。今日も楽しくね話しましたが、 BGM も変わりました。そろそろお別れのお時間です。今日もお付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時からも私中澤先生がお届けする熱血教えて中澤先生、お楽しみにしてください。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye.